こんにちは。最近のパレスチナソムードニュースです。今回はニュースではなくて BDS 運動についてということで、ソムードのメンバー数名で雑談会をしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっとですね、5人いますので軽く名前だけちょっと自己紹介をささっとしたいと思います。私はシオンと言います。よろしくお願いします。
マークです。よろしくお願いします。
コアラです。よろしくお願いします。
リンです。お願いします。
ユウタイです。お願いします。
はい、お願いします。
はい、
今回はですね、パレスチナにちょっと関連しまして、先ほど見たんですが BDS 運動というものについていろいろちょっと話していきたいと思います。で、まあこれはボイコットとかそういうものに関わってくるものなんですけど、そもそも BDS って何ですかという話と、具体的にまあ主に日本で BDS 運動をつめるか、我々ができることとしてはボイコットになるんですけど、ボイコットの対象になる企業ブランドがどこなのかっていうところをですね、話していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあちょっと早速なんですが、まず BDS について話していけたらと思います。で、
はい、
ソムードでは文集を出しているんですけれども、ソムードの集いの文集ですね、一巻の方にボイコット運動 BDS についての文章が載っていますので、もしお手元にある方は参照、後ほど読んでいただければと思います。で、ソムードの集いのホームページの方にも文集のリンクがありまして、皆さん無料で読めますので、もしよかったらぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
では、まず BDS についてなんですけど、B と D と S がそれぞれ英語の英単語の頭文字が来てるんですよね。ちょっと、どなたか解説していただいてもいいですか？
そうですね。BDS は3つの頭文字からなってますけど、1個目の B がボイコットで、これが一番分かりやすい、消費者普通に買い物、普段の買い物の中で、イスラエルの占領政策に加担するような企業の商品は買いませんっていうような運動をしたり、そういう呼びかけをするっていうのが BDS の B ですね。で、D がダイベストメントっていう単語で、インベストメントの逆なんですけど、投資家とか企業とか大学とかが投資する先として、そういうイスラエルの占領政策に加担している企業に、お金を払ってしまっている状態があるので、それをやめさせる、あるいはそれの主体であればやめるっていう運動が、D、ダイベストメントで、投資の引き上げとかって訳されます。で、S がサンクションの、訳で、サンクションは経済制裁の意味で、主には国家ですね。国家がある、イスラエル国、今戦争犯罪を行っているイスラエル国に対して、その輸出入を禁止したり、あるいはそうですね、そういう犯罪に加担する人の口座を凍結したりとか、そういうような国家としてできる措置を行うっていうこと、それを国家に求めていくことっていうのを PDS の S として行ってるっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
BDS ってイスラエルパレスチナに関連する運動に、なんて言うんだろう、特化されるのか。
基本はそうみたいですよね。
基本は。そこがルーツ。
名前自体はすごく一般的な 名前をつけてるけれども、まあ、パレスチナの BDS 運動とかって呼ばれる時もありますかね。だから、
うん、まあ、だから基本的にはあの他の国の何かとかじゃなくて、そのまあ基本イスラエルに対する運動っていう文脈で使われることが多いのか、
うん、基本はそう思っていいと思います。
なるほど。もともとはその南アフリカのアパルトヘイトを終わらせるための手段として広まった運動なので、あの、うん、まあ、対南アフリカという文脈もあったと思うんですけど、今 BDS 運動が言われるときは基本はもう対イスラエルと考えていい言葉ですかね。
うん、
うん、なるほど、了解です。これちなみに我々が個人レベルで何かできるとしたら、基本は BDS の最初の B のボイコットがメインになるのかな。
基本はそうですね。
大ベスト、
まあ、うん、うん、あ、だから投資してる人だったらでももちろんあのそれも含まれる。だからあの投資商品を買うときに、
うん、
そのそういう、まあ、犯罪企業があの、その投資対象に入ってない商品から選ぶみたいな、そういうのもある意味 BDS の D ではありますね。
うん、なるほど、なるほど、了解です。
あとはやっぱその D と S に関してはやっぱ私たちが主役ではないことが多いので、その主役となる人々、その、まあ、すごいお金を持ってる人とか銀行だとか、まあ、投資会社だとかあの大学だとか、まあ、政府、サンクションで言えば政府だとか、そういう力を持ってる主体に対して求めることっていうのが、まあ、BDS 運動で私たちができることですよね。
うん、
で私たちが主体としてなってできるところはあの B が主で、でそれにあの D と S にの主体となれる人にそうなってくださいとこう要求するっていうのが、まあ、もう一つの参加の仕方としてあるかなと思います。
うん、なるほど、了解です。あと一応 BDS 運動の目標っていうのがあるんですね。
うん、
目標、
掲げられた目標が、私が読んじゃっていいかな、3つあって、1つ目が第3次中東戦争以来の占領の終結。これはイスラエルがそのパレスチナの地を占領している状態が、まあ、終結するっていうのを、まあ、目指すっていうことですね。で2つ目がパレスチナ難民の帰還権の承認。まあ、そのパレスチナの人たちが占領された結果、難民としてまあ故郷を追い出されているので、その人たちがちゃんと元の場所に戻れるようにするっていうのが2つ目の目標で、最後の3つ目がイスラエルにおけるパレスチナ市民の平等権の実現。これはこれってイスラエル国に住んでるパレスチナ市民が差別とかを受けずに、なんていうか、あの、ユダヤ人と同じ平等な権利を保障されるっていうことでいいのかな。
基本はそういうことでいいと思う。
うん。了解。
では、この3つ目の目標っていうのが、アパルトヘイト体制を崩壊させるっていうことですよね。
うん。
この、まあ、つまり、南アフリカと同じように、その、南アフリカはその白人、だけにいろんな権利があって、黒人からは権利が奪われているような状態というのがあって、それをまあ元にというか、その平等に戻したというのが、まあアパルトヘイト体制の崩壊だったんだけれども、それと同じことをまあパレスチナでも、まあつまりイスラエルと呼ばれている国の中でも、今そのイスラエル市民と市民権に不平等さがある、そのまあ、民族自決権はそのユダヤ人に特有のものであるみたいな感じで、そのイスラエルの事実上の憲法に書いてしまってあったりとか、まあ、そういう不平等があるので、うん、まあ、それを、是正するっていうのが、まあ、アパルトヘイトを終わらせるっていうのの一番分かりやすい意味としてはあるかなと思います。
うん、なるほど。
なんか単純にイスラエルを弱らせようみたいな くらいの感じかと思ってたけど、明確に目標があるんですね。
うん、そうですね。まあ、要するにやっぱり国際法が適用された状態にするっていうのが、これが言ってることですね。
わかりやすい。ああ、そういうことか。
なるほど。
飛んじゃうかもしれないんですけど、このなんか BDS 運動って、なんか、誰がやってんのっていう、その、運動だからまあ主体は参加する人みんなだとしても、なんかその先導してる集団とか団体とか国際機関的なものがあるんですかね。
パレスチナ民族主義会ですかね、基本は。
うん、 BDS ナショナルコミッティっていうのがあります。
BDS ナショナルコミュニティ、
コミッティ、委員会ですね。
ああ、コミッ
ティ。うん、だからパレスチナの人たちが始めて、それが国際社会に広がってるっていう形なの。
そうですね、形態としては。
うん、
この今さっきサイトを開いてみたけど、日本の BDS 委員会っていうのは、またその BDS 委員会の本体とは別に日本で立ち上がってるもので、まあ、別でって言ってももちろんあの本体と支部みたいな関係ではあるとは思うけれども、まあ、そういうふうな感じであちこちにその BDS カナダ、 BDS US みたいな感じで あちこちにその BDS 運動を受けて現地でそれぞれ活動する人たちっていうのがいるって感じですかね。
なるほど。
この BDS のこのジャパンの方は別にパレスチナ人がそんなに服主体になってるってわけではないかもしれないですけど、でもまあ関わってる人いるかもしれないですね。ちょっとあまり私も何人かここに関わってる人は知ってますけど、全体は知らないのでどういう感じかわかんないです、
ね。おお、ありがとうございます。
ではここから私たちが個人レベルでできる活動として、ボイコット対象ですね、どういう企業をボイコットできるかというのをちょっと説明していきたいと思います。で、具体的な企業に入る前に、ざっくりジャンルを分けることができます。4ジャンルあるんですね。1つ目がボイコット対象、これは不買、買わないという意味ですね。不買ですとか取扱い中止の要請をするですとか、そういった対象になります。で、ここが最優先の対象になってまして、個人個人がバラバラの企業にそれぞれボイコットするとちょっと効果が出ないので、みんなで協力して集中的にボイコットしましょうという対象になります。2つ目が圧力対象というジャンルでして、こちらは日常生活にだいぶ入り込んでいるので、ちょっとボイコットが難しい企業が含まれています。なので、可能な限り不買買わない、あとは様々な方法で企業に圧力をかける、例えばロビー活動ですとか SNS 発信などでその企業の方針を問題視するっていうような方法があります。それが2つ目です。で、3つ目が有機ボイコット対象、草の根ボイコット対象とも言うんですけど、こちらのジャンルで、これはもともと BDS 運動が発信してボイコットされてたわけではないんですけど、他からの呼びかけでボイコット対象として、運動が展開されてきていて、BDS でも、中には正式に、その結果ボイコット対象にしたという企業などが含まれています。で、4つ目のジャンルが資本引き上げ対象でして、これは正確にはボイコットというよりかはダイベストメントの方ですね。 BDS の真ん中の D の部分にあるんですけど、その企業に協力しない、あと投資をしている人は投資をしないというような対象の企業が入ります。ではですね、具体的にどういう企業が、該当するのか見ていきたいと思うんですが、今回参照させていただくのが、ホームページで BDS Japan Bulletin というのがあるんですけれども、日本における BDS ガイドラインと検索すると出てくるページがありまして、こちらのガイドラインを参照させていただきました。 あと、ソムードのメンバーが、まあ、それぞれの企業どうしてボイコット対象になっているかというのを調べてくれましたので、そちらもちょっと参照させていただきつつちょっと解説していきたいと思います。ではまずですね、最初のジャンルのボイコット対象ですね、最優先でみんなで協力してボイコットしましょうというふうに、なっている企業をちょっといくつか見ていきたいと思うんですけど、まず、イスラエル産の農作物や加工品を扱っているもの、これはボイコット対象になります、まあ、筆頭という感じですね。で、パレスチナの土地をイスラエルが、まあ、勝手に入植して、そこで栽培されたものが多く含まれていて、イスラエルは結構柑橘系が強いですね。オレンジとか、まあ、レモンが結構代表的ですね。この辺が含まれている飲料、オレンジジュースとかレモンサワーとかは、イスラエル産のものが使われている場合が非常に多いです。あとですね、マクドナルドも対象ですね。マクドナルドはもともと有機ボイコット対象、まあ、草の根ボイコット対象の方に入ってたんですけれども、ガザの虐殺が始まってからイスラエル占領軍に対して無料の食事を提供して支援してきたりですとか、まあ、いろんなことをしていて、ボイコット対象に不名誉な昇格を果たしてしまいました。それからですね、アクサ、こちらは、生命保険、アクサ生命保険とかアクサダイレクトなど、日本でも展開されている企業になるんですが、こちらもボイコット対象ですね。あと HP、ヒューレットパッカードという会社ですね。こちらはイスラエル軍やイスラエルの警察にサービスとか技術を提供していたり、あとイスラエルの移民局にも、サーバー提供したりといったことをしております。あとですね、ソーダストリームっていうところも対象でして、これはイスラエルの企業なんですけれども、パレスチナの、非占領地で炭酸飽和装置などを製造しています。なので、ソーダを作るソーダメーカー、炭酸水メーカー、結構ソーダストリームさんがソーダストリーム製のものがあったりするので、皆さん購入なさる際はぜひ気をつけてください。他にディズニーランドのディズニーですね、こちらもともと圧力対象だったんですけど、ボイコット対象に、こちらも不名誉の昇格を果たしてしまいまして、ディズニーはイスラエルに多額の寄付をしたりですとか、あと、ディズニーの傘下のマーベルスタジオというのが、まあ、ありますが、こちらの2025年公開の映画キャプテンアメリカでイスラエルを擬人化したスーパーヒーローを売り出そうとしていたというふうに、分析されています。新イスラエル的なスタンスを結構明示しているということです。リーボックもここに入るかな。靴の名産、靴の企業のリーボックとか、あと、インテルとかデル、インテルやデルですね、テクノロジー系の企業ですね、このあたりも対象に入ります。あとリーマックスなどなどですね。で、あと日本固有の文脈になるんですけれども、三菱商事グループが、ボイコット対象に入っています。で、そこの関連企業いくつかありまして、まずトモッツですね、薬薬局のトモッツ、それからサミットですね、とジェイコム、それからクオカードのクオ、それからフェイラーという企業ですね。こちらドイツの伝統工芸品を使ったハンドタオルとかバッグが有名なところなんですけど、このあたりは全部住友商事グループ入っていて、ボイコット対象になってます。で、なんでこの辺がボイコット対象かというと、住友商事の子会社で住友エアロシステムズというのがありまして、こちらがです、イスラエル製のドローンを日本の防衛省とともに、日本で購入しようとしている 動きがありまして、なのでまとめて三菱商事関係はですねボイコット対象に今なっております。あと川崎重工も、似たような文脈で対象になっています。といった感じでいろいろありますね。次に、2番目のジャンルですね、圧力対象の方に入ってきてます。まあ、こちらは先ほどのボイコットほど優先順位は高くないんですけれども、なるべく買わないようにしましょうというところですね。あとできたら企業に圧力かけていきましょうというところです。代表的なものは Google、Amazon、 あと、旅行関係ですね、エクスペディア、あ、旅行とか、宿関係ですね、エクスペディア、Airbnb、ブッキングコム、テバですね、といったところが入っています。で、ですね、Google は何が問題かというと、クラウド技術を利用しているんですけれども、こちら、まあ、イスラエルに、Google のクラウド技術を提供していまして、で、イスラエルがですね、顔認証でそれを使ったりしてるんですね。ヨルダン川西岸の管理体制に組み込んじゃってまして、危険人物の顔認証をして、移動先を追跡したりとか、あと検問を通れなくしたりとか、いろいろしています。で、この危険人物っていうのも、まあ、イスラエルが勝手に危険人物とみなしていますけれども、本当に危険な方かどうかはわからないようなパレスチナ人がですね、対象になったりするんですね。という感じです。それから、アマゾンやマイクロソフトも入っています。で、先ほどの宿系ですね、宿とか旅行系、Airbnb とか、エクスペディア、ブッキングコムなどなど、この辺がなんで対象かというと、宿の検索をするとですね、イスラエルの宿として出てくる、民宿とかが実はパレスチナ人の、ものだったりして、何にもかかわらず勝手にそうですね、パレスチナ非占領地の物件をレンタルリストに上げているので、イスラエルの占領に自覚的に加担しているというふうに、見なされています。あとですね、テバっていう企業がありまして、これはイスラエルの製薬、薬を作っている会社ですね、製薬会社で、占領下のパレスチナで事業を展開しています。あとですね、ファナックという会社もこちら入っていまして、これ日本の文脈で問題になっているんですけれども、こちら山梨県に本社を置く産業用ロボットの製造企業なんですけれども、ファナックはですね、イスラエルの軍需企業にロボット販売しています。要注意ですね。じゃあ次のジャンルなんですけれども、草の根ボイコット対象、もしくは、有機ボイコット対象ですね。こちらもぜひボイコットみんなで一緒にできればという対象になるんですけれども、対象になっているのがコカ・コーラ、それからパパ・ジョーンズとかバーガー・キング、ピザ・ハット、などですね。ちょっとピザ系はだいぶ怪しいところが多いですね。あとドミノ・ピザも入ってますね。それから WIX という、まあ、ホームページを作れる会社ですね。ここもちょっと対象になっています。で、コカ・コーラは避けやすく見えるんですけど、あんまりコカ・コーラとしては有名じゃないかもしれないんですけど、ジョージアとかアヤタカも実はコカ・コーラ社のドリンクでして、避けるときにちょっと注意が必要です。で、自動販売機で買うときは、コカ・コーラの自動販売機で買うと、中身基本コカ・コーラ社のドリンクが売られてますので、まあ、自動販売機で識別できるものもあるという感じですね。まあ、ちょっと混ざっちゃってる自動販売機もあるので、まあ、よくやっぱり見る必要あるんですけど、まあ、一つの目安になります。あとですね、ちょっと余談になるんですが、ファストフード店のドリンクがですね、意外とコカ・コーラ社のものをいっぱい使われているところがありまして、ガストとかマクドナルドのドリンクは 結構コカ・コーラ社のものになってます。まあ、特にジュース系ですね。で、ちょっとメンバーの情報によりますと、ココスのドリンクバーはコカ・コーラ社のものではないそうなので、皆さんドリンクバーを使いたいときは、よかったらココスに行ってみてください。という感じです。最後ですね、資本引き上げ対象ということで、ボイコットというよりはダイベストメントの方ですね。こちらの対象になるんですが、ちょっと企業を見ていきたいと思います。まずですね、エルビットシステムズというものがありまして、こちら結構代表格と言ってもいいかもしれないんですが、これはイスラエルの武器製造企業になります。現在のガザ虐殺でもイスラエル占領軍に戦闘ドローンなどの武器を供給しています。あと、パレスチナ非占領地の全域で使用されている監視ドローンですとか、分離壁ですね。まあ、あの壁で区域を区切っているんですけれども、その部品もエルビットシステムズが製造してきました。ちょっと余談なんですけれども、エルビットシステムズはですね、イギリス内にも工場があって、イギリスで今、まあ、最近ですね、パレスチナアクションという団体が結構有名になっているんですけれども、まあ、こちらのパレスチナアクションの人たちがエルビットシステムズの、工場に侵入して破壊したりとかして、まあ、イギリス政府はですね、テロだと言って、まあ、反対してるんですけれども、反対というか、取り締まりをしたりしてるんですけれども、まあ、大量殺戮機を作るのを止める行為をして、どっちがテロなんだかって感じですね。そういうのを止める側がテロなんでしょうか、みたいなところをちょっと突っ込みたくなるような動きだったりするんですけど、まあ、そういうことも起こったりしています。あとですね、日本からはですね、意外とトリッキーなの年金でして、日本の年金がですね、エルビット社への投資に、つながっちゃったりしています。っていうのも、今、日本の動きとして、イスラエルから、武器を輸入しようと、先ほどもちょっと出たんですけど、ドローンを輸入しようとしている動きがありまして、まあ、どこからお金が出るかというと、年金から支払われることになるわけですね。なので、我々の大切な税金が、イスラエルのこんな企業に使われてしまっていいのかということで、まあ、正直大問題に実はなっておりますということです。他にも、まあ、ちょっと先ほどのとも重複するんですけれども、ヒュンダイ、他にリストとしてヒュンダイとか、まあ、ファナックも、ダイベストメント対象ですね。あと住友エアロシステム株式会社とか川崎とか海外物産とか、まあ、そういったところいろいろ入っております。まあ、あとですね、ちょっと今取り上げなかったんですけれども、いろいろちょっと関連する企業がありまして、最近ですね、 Spotify が結構ボイコットの対象として名指されるようになりました。で、なんでかというと、 Spotify の創業者がちょっと長めになるんですけれども、 Spotify の創業者がドイツの会社とある会社に投資をしてまして、その会社がドイツの武器製造企業と関係していると。で、その武器製造企業が先ほどのエルビットシステムズと関係しているという、まあ、ちょっと間がいくつか入るんですけれども、そういった形で Spotify も間接的にイスラエル支援に回っているということで、ボイコットの対象になりつつあります。ということで、我々のこのポッドキャストも、近々 Spotify から撤退しようとしていますので、もし Spotify でフォローしていただいてましたら、ちょっと別のメディア媒体に変えていただけたら嬉しいです。逆にですね、ボイコット対象から外れた企業っていうのもあったりしまして、プーマですね、服のブランドのプーマが BDS 対象から外れました。
こちらはですね、イスラエルのサッカーチームの講演をしていたんですけれども、圧力がかかりまして、それをやめたんですね。ということで BDS の対象から外れましたっていうこともあったりします。あとちょっとちなみに、余談なんですけれども、圧力対象の中でですね、 Google があったんですけど、 Google は結構避けにくいですね。ということで代用として何が使えるかという話なんですけれども、これもちょっとメンバー情報でいろいろ聞けましたのでシェアさせていただきたいと思います。まあですね、検索エンジンなんですけれども、まあ他にもいろんなものがあるんですけれど、例えばエコシアというものがありまして、こちらですね、エコシアで検索すると、まあかかった料金が寄付という形になって、木を植えることができるという、まあなんか一石二鳥みたいなですね、検索エンジンなんですけれども、例えばこういうところに変えたりできます。あとですね、Google マップも結構使ってる人多くて、まあなかなかやめづらいんですけれども、まあ、頑張ってやめる場合ですね、OSM というものがありまして、オープンストリートマップ。こちらも、結構便利で使えたりするそうです。私はすみません、まだ使えてないんですが、まあ、iPhone のマップを使わせてもらっているんですが、ちょっと機会があったらオープンストリートマップ OSM も使ってみたいなと思いつつ、まだできていません。あとですね、 Gmail は結構私もちょっと実は使っちゃってるんですけれど、他のメールに切り替えられるといいなと思っています。まあそんな感じで、いろいろな企業がボイコットとダイベストメントの対象になっていますが、こううまくですね、別のお店とか企業を使って回避していけたらいいなと、思っております。まあ、皆さんもですね、視聴者の聞いてくださっている方々も、もしおすすめの代用店とか企業があったら、ぜひ、まあ、コメント欄とかソムードのメールで教えていただけたら大変嬉しいです。あとですね、ちょっと言及し忘れてた企業が1個ありまして、スターバックスですね。こちらの BDS の正式なリストにはあんまり入ってないことが多いんですけれども、パレスチナ連帯のデモに参加したりするとですね、結構ボイコット対象として名を挙げられることが多いですね。で、スターバックスに関しては日本だとフラペチーノとか、結構美味しくてですね、大人気なんですけれども、海外ですと結構赤字を出したりして業績不振に陥ってたりするんですね。で、まあこのボイコットの成果が他国では出ている可能性があるんですけれども、そういった形でスターバックスもボイコット対象にされることがかなり多いです。ということで、スターバックス好きな方はですね、ぜひ他のカフェにも足を運んでみていただけたらと思います。以上が企業の説明になります。
ちょっと私皆さんに、ちょっと最後になんか聞いてみたいのがあるんですけど、BDS を知ってから、なんかやり始めたこととか、なんかここはやめてこっちに移したとかで、ちょっとこうおすすめのものとか、自分の中のハイライトがあったらちょっと伺いたいなと思っています。
自分は極力コーラとマックを避けてます。
うん。
もう完全にペプシ派に乗り換えました。てか、なんかペプシ派に乗り換えてみたら、ペプシの方が美味しいんじゃないかっていう気が、わかんない、心の持ちようかもしれないですけど。
いいですね。
皆さん、どうですかね。
いや、カフェ、まあちょっと BDS じゃないけれども、 カフェはまあタリーズに行くことが多くて、まあハンバーガーは、モスバーガーに行く。あとはなんだ、はい、あとファミレスはココスに行く。あとは、なんだろう。なんだろう。あと、ドリンクはキリンか朝日を飲むことが多いですね。まあ、ココスはでも確かサントリーなんだけど、あと、まあ、サントリーはその、日本企業で、まあ、BDS の文脈ではあんまり、問題にならないけど、他の問題が言われるときがあるので、まあ、私はキリンか朝日を飲むことが多いんですけど
ね。いや、ほんと、結構、気使ってないと最初は自然と対象の企業のもの買っちゃいそうですけど、慣れてきたら自然とそういう生活のスタイルになりそうですよね。うん、
まあそうですね。僕も慣れてきます、ね。もう地図上にないものとして扱ってる、ちゃんとマクドナルドとか。
あ、まあ僕は多分その、まあ、マクドナルドからモスバーガーに乗り換えたとか、そのくらい。まああと、その購入するときに原産地を見るようになったとか、そういうのが大きな生活上の、もう大きいというほど大きくはないけど、まあ小さな変化なんですけど、なんか個人的にはそのボイコット運動って、まあ実際経済的な打撃としてどれだけ効果があるかと考えたら、まあ、かなり微々たるものだと思うんですよね。まあ、やってる人も本当に、まあ、1% とかそのくらいだろうし、日本では。まあ、実際その会社の方針を変えられるだけの打撃を与えるのはまあ非常に難しいと思ってるんだけど、ただまあ個人的にそれでもやっていて意味があるように思うのは、なんかその消費行動一つ一つの中で、まあ、その自分の買うもの、購入が、結果的にどういうことにつながってるかってことを意識するようになったという、そのなんていうか、まあ、つまり購入するときにイスラエルのことを思い出したりすると、その日常の中で考えること、機会が増えたという意味での、そういう、なんていうか、自分自身への、心理的なフィードバックみたいな効果は結構大きいような気がしていて、まあ、あるいはそれを、買うことについて誰かと話したりする中で、まあ、意識が広まっていったり、なんていうかそういうリマインドしてくれる仕組みとしてのボイコット運動っていうのは結構意味があるんじゃないかってことを、まあ、個人的には考えたりしてますね。まあ、その日常生活の中で意識する機会をまあ、得る与えてくれるという。
確かに普通に生活してたらなかなか その起こってることを実感する機会とかないし、日常で思い出すのは大事かもしれないですね。
私もボイコットで買わなくなったものとか、まあ、結構いろいろ考えるとやっぱり自分で作るのが一番何も考えなくて、分かってるもので作る、なんか原材料とかも分かってるもので作るのが何も考えなくていいなって思えるようになって、なんかおにぎりとか買うより、おにぎりの具がこれがどこで作られてるかとか、いろいろ全部がつながって何に加担してるか分かんないって結構思っちゃって、買うのがしんどくなった時期とかもあって、その時にもうコンビニで買うんじゃなくて自分で作っていくのがいいなって思えるようになったりして、なんかパレスチナの文脈だけじゃないけれど、やっぱ消費をするっていうのを少しずつ手放して行くっていうのは、これからの社会を考えた上では絶対必要な行為だと思うので、なんかそういうことが なんていうか自分の選択に増えたっていうのは結構大きな変化だったなって思うのと、あと今日なんか久しぶりに BDS のことをいろいろやっぱり2023年とか2024年に考えることが多くて、最近あんまりゆっくり考えることなかったんですけど、久しぶりに考えてたら、でなんかいろいろちょっと自分でも調べたりして参加してたんですけど、この最初のボイコット対象で、まあ最もボイコットすべきっていうところに、いろんな企業と企業の名前が並んでるんですけど、その中でこのイスラエル産の農作物っていうのが書いてあって、なんか私はこれはすごい大事だって思うんですけど、なんかあとなんかまあ、ニュースまとめとかソムードのつらいでやってると、本当にヨルダン川西岸地区で、まあ、ずっと長く先祖代々育ててきた草木をイスラエル入植者たちが奪っていって占領していくっていう、でまあそこでその木育った果実をイスラエル産って言って売ってるっていうことだと思うし、このエアビーとかブッキングドットコムとかをボイコットするっていうのも、まあ、それがイスラエルの観光地としてサイトには載ってるけど、それはパレスチナの人たちが住んでた土地、立ち退かされた土地、奪われた土地だっていうことをちゃんと覚えるっていうか、なんかそういうことはなんか、まあ、企業を覚えるっていうことも大事だし、まあ同じことだと思うけど、そのなんか占領とはどういうことかっていうことをちゃんと考えていくっていうのは、まあすごい大事なことだなって思って、ちょっとまとまんないんですけど、私はインスタグラムのなんだっけ、タヌキの
私は変わんない
っていうなんだっけアカウントをちょっとおすすめしときます。そのイスラエル産の農作物加工品を調べる上でおすすめしたくて、まあ、企業の商品とかだったらなんかなんていうコカ・コーラ社とか書いてあるんでわかるんですけど、そのこのオレンジジュースにイスラエルのオレンジが使われてるかとか、このレモンジュースにイスラエルのレモンが使われてるかとかわからないことが多いんですけど、このなんだっけ買わないさんのアカウントでは、いろんなところにお問い合わせしてくれて、その結果が載せてくれてて、ちょっと例がすぐに出ないんですけど、
あ、
そう、ソルティーライチとか皆さんよく買うかもしれないんですけど、
わあ、ソルティーライチ
も、あとなんだっけ、アイスボックス、なんかアイスとか、
コープの
オレンジジュースとか、まあ、いくつかそのパッと見ではわからないもので、イスラエル産農作物加工品であるものをまとめてくれているので、はい、
インスタのアカウントがある、
あ、そうそう、なんていう、
買わない、
私は買わないっていう検索したら出てきます。
あー、出てきた。本当にローマ字打ちで私は買わないですね。
うん。
フォローしよう。
うん。
なるほど。
うん。私もちょっと機会があったら、インスタをやっていないのですが、ちょっと見れそうだったら後で見てみます。
うん。
私は、そうですね。アマゾン結構使っ ってたんですけど、
うん、
はい、あの BDS の、 その対象になってるってのを知って、あの楽天ユーザーに切り替わりまして、
お
なんかついでに楽天のクレカも作って、携帯も楽天モバイルにして、あのなんかすごい完全に楽天経済圏にどっぷり浸る日々に切り替わりましたね。あのポイ活してます、もはや。あ、ポイ活っていうかポイントめっちゃ貯まるから、あもうなんか楽天で全部回るやんってなっているという感じですね。
関連してますもんね。
楽天。
あとはなんかあのスタバってあんまり、スターバックスって BDS のリストにちゃんとは入ってないけど、結構ボイコット対象としてあの知名度は高くて、
うん、そういわゆる抗議の草の根、ボイコット対象ですね。
うんうん。なんか私あの義理の祖父が結構プレゼントでスタバのカードをくれてたんですよ、
あ
前
あ、はいはいはい、
なんですけど、あで結構フラペチーノとか好きだったので買ってたんですけど、
はい、
あの祖父に、いやちょっと実はちょっとスタバボイコットするので、ちょっとスタバカードすいません、ちょっと使えなくなりますって言ったら、あの別のタイプの別の会社のカードくれるようになったりとかして、あのそうっていうのがあったり、あとなんかディズニーランドに行こうみたいな話がちょっと友人界隈で出て、4人ぐらいで行くプランニングがちょっと立ってたんですけど、いやーこれちょっとあの自分の心境的にディズニーランドやっぱちょっと厳しいなと思って、あの本当に申し訳ないんだけど、ちょっと私ディズニーランド行けないから別のプランに変えていいって言って、あのアフタヌーンティーに行きましたっていうのがあって
全然違う、
なんかあのごなんだあのイギリス風のマフィンとかケーキとかの3段ぐらいのお茶セットでお菓子を食べ、紅茶をまったり飲みながら、あのイスラエル・パレスチナの話をめっちゃするっていう謎の回を一回やりました。いや実はみたいな、そうちょっとこういうことがあってみたいな、ディズニーランド行けなくなっちゃってみたいな話をして、そうまあなんか気軽にボイコットできるといいですよね。
そうです
ね、うん、そうですね。
でもちょっとボイコットしてるっていうと、人によってはちょっと引いちゃうというか、
うん、
なんか 変に意識高いなこの人みたいな感じで思われたりとかすること正直ちょっとあると思うんですけど、
うん、
あなんかね、他の国とか見ると結構気軽にデモとかボイコットとかして結構成果も出てたりするから、
うん、
なんていうかボイコットへの心理的ハードルがもうちょっと下がるといいなと思ったりしています。
うん、
いや本当にそうですね、
うん、
ディズニー誘われますよね。
誘われますね。
アフタヌーンティーはさすがになんか五感だけで選んでません。
あ、そうかもしれない。
だいたい同じ文字数のカタカナみたいな。
確かに確かに、そうだね。そうカタカナだからいっかなみたいな。そう
まあ花屋敷とか行きましょう。
あ、いいですね。
文字だったら。
はい。まあでもちょっとこう気軽に話題にすることで他の人が、あ、なんかこういうボイコットあるんだみたいなのちょっと知ってもらえたら。いいなと思って、たまにこう友人と歩いてる時にスタバがあると、あちょっとスタバボイコットしてんだよねみたいな話したりとか、
うん、
してみたりしていますっていうくらいですね。はい。
それカジュアルなんですかね。
え、多分そうわかんないけど、そうカフェ入るみたいな、 あそこスタバあるよって言われた、あちょっとスタバボイコットしててみたいな、
うん、
こっちのタリーズでいいみたいな感じです。
そうですね、スターは極力帰りたくないですよね。
そうですね。
いや、
はい、確かになんか今話聞いてて、なんか私は友達があのマック行ってんの知って喧嘩したこととか普通にあって自分がこう、まあ自体がやっぱ重大なことだから、うん、なんか、
うんうん、
こう、まあこわばっちゃうっていうか、まあこの間もね、はいはいはい、友達ん家行ったらね、普通にソーダストリームあって、あ、なんかもう私と小市さんでなんかひそひそ声でなんかあるねみたいな結局なんかその人には言えないで、で過ごしてたらなんかイスラエルさん の, あのレモンチューハイ出てきて、なんかさらに怖がるみたいな、でも最悪みたいなことあったんですけど、まあ、なんか今のそのシオンさんのみたいな、なんかこう気軽に話題に出せて、別にその人がなんかそのさっきの雄大さんの別に昔買ったプーマが悪いんじゃないっていうか、その人が知らないで買ったことが悪いんじゃなくて、これから買わない選択肢を一緒に話せるみたいな会話が生まれるといいなって今思いました。私たちは結局何も喋れずに帰ってきちゃったそうじゃないようなコミュニケーションができたらもっと広がっていくし、うん、なんかこの4つに分かれてる最初の言ってたやつも、なんか圧力が一番やるべきで、草の根は別にやらなくていいってわけでもないような気がして、多分全部本当にボイコットすべきもの、うん、だけどそのみんながこう負担なくっていうか、まあ、負担感じる、私は感じるべきだけど、でも続けていく広がるために分かれてるだと思って、うん、なんかそのなんて言うんだろう、あんまりこう広がることとかやる人が増えていくことっていう、あ、うん、あ、ちょっとごめんなさい、カットしてください。あの、なんか、何かあの、こう、攻め合うんじゃなくて、広げていくっていう方向で話せたらいいなって今思いました、聞いてて。
そうなんですよね。なんかこう、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。
あ、え、なんかその気軽にできるものとして広めていくっていう、ところで言うと、やっぱ完璧に 100% やろうとしないっていうのも結構大事だと思っていて、もう絶対に、うん、そうそう、あの加担企業からの購入はもう絶対にしてはならないっていうふうに決め込んで、まあ、あるいはまあそれを買ってる人をまあ断罪するようなトーンになってしまうと、やっぱあの、まあ、そもそもものすごいやっぱり意識が高い人とか、あるいはまああのマクドナルド控えるとかなると、まあ、経済的にある程度余裕がある人とか、うん、なんか修行僧のように禁欲的な生活をあのできる人しか、まあ、そもそもボイコットというのはできないものなんだという、そういうイメージをあの広めてしまいかねないので、まあ、マクドナルドも行かないし、ディズニーランドも行かないし、コーラも飲まない、でスターバックスも行かないって、まあ、そういうのが好きな人にとってはあのまあ、ものすごいやっぱ禁欲的にあの見える可能性があるので、やっぱりあの、まあ、なんていうか自分にできる範囲で利用を減らすっていうことがやっぱ大事だと思うので、やっぱその完璧にやらじゃないと許さないみたいな感じだと、まあ、そもそもボイコットっていうのはそんなそういうものなんだというふうに、そんなの自分にできるわけがないというふうにあのな印象を与えてしまって、もう何もしないっていうところに反転捨ててしまう危険があるので、やっぱ完璧にやろうと完璧にやるべしというような言説って、結構そのもう何もあのやらないっていうような開きのあると結構共犯的だったりすると思うので、なんていうか、まあ、あの妥協するって言い方したらちょっと、まあ、あんまり良くないように聞こえるかもしれないけど、まあ、なんていうか自分のできる範囲で、あのまあ、可能な限りやるって方が、まあ、自分が長く続けるためにも、まあ、広い範囲に広めるためにも結構大事なのかなと思いますね。
うん、
そうですね。なんか 100% やんなきゃみたいな感じの広め方をしちゃうと逆に分断を生むというか、
うん、
結局今無関心層みたいな人たちにいかに まあその BDS とかに協力してもらうかみたいな、数を増やすかみたいなところ大事だなと思うと、やっぱりそのライトな関わり方でもしてくれる人が増えたら、まあチリツモで大きい経済効果圧力になる可能性もあるしって思うと、なんかそうっすよね。まあ逆になんだ、まあ例えばどうしても友達に誘われてディズニー行っちゃったら、まあじゃあちょっとその分募金活動やるかとか、そういうなんかちょっと自分を 100% できない自分を許せない人は、ちょっとそういう許す方法をポジティブな方向で考えてみてもいいだろうし、まあ逆にそのなんだろうな、無意識にそのコーラの飲み物買っちゃってる人とかは、でも逆にそういうなんだイスラエルを支援するような構造があるんだっていうのを知ったら、あじゃあ飲みたくないなって自然と思ってくれる人が増えれば、自然と思えたらそれは心理的な負担にはあんまりつながんなくなっていくだろうから、まあ単純に広めるだけでも効果はあるのかなとかも思ったりして、まあなんか心理的ハードルを生まないやり方って、まあ工夫すればたくさんあるのかなというところは、うん、なんか考えて周りに広めていけたらいいなと思ったりは自分もしますね。
すごい、めっちゃいいまとめですね。
いやでもディズニー楽しいしな、わかるんだよな。
あの本当ディズニーに行くのが生きがいみたいな、そ、
うん、
人にディズニーの禁止を求めることまではしなくていいと思うんですよ。でそういう、うん、でもやっぱそこあの立てるところを立つっていうのが大事なので、まあ、そのディズニーを立てない人も、でもマクドナルドも KFC もコカ・コーラも、なんだあのリーボックも全部 それがないと死んじゃうみたいなレベルで開拓しているって可能性はかなり低いと思うので、ディズニーが無理だとしても他のところで利用を減らす、消費を減らせばいいという話だと思うし、
うん、あとはさ愛用者というかさ、ファンとして行動していくっていうさ道もあるわけじゃん、その企業に良くなってほしいって、
あ、そうそう、
言っていく、
それ確かに
アーティストとかにもさ、結構好きなアイドルグループがマックの CM 出たりしてたらさ、そのファンとして抗議するみたいな、
うん、
すごい素敵だなって思って見てました、アクションとして、うん、
そうですね、ただボイコットするキャンセルするだけじゃなくて、まあ本当ただそのなんだろう、ボイコットイコール相手にダメージを与えるためみたいになりがちだけど、その企業に行動を正してほしいからやることであって、
うん、
っていう前提が、もちろんその企業の加担、イスラエルに対する加担が改善されればボイコット対象から外れてみんな気持ちよく利用できるわけだし、そういう方向に動いてったらいいですよね。
うん、
そうですね、
まあくまで悪いのはそれを利用してる人じゃなくて企業自体なんだっていう、
うん、確かに
ところで前提すれば不要な分断は生まれづらいのかなと。
確かに目的を見失わないように進められたら、ちょっと、うん、心理的負荷がみんな減るのかな。
うん。
まあ実際にパレスチナで起こってることを思うと、そんなんじゃ甘いっていうのももちろんなんだけど、まあそれでもやっぱりより多くの人にこういう活動に関わってもらうためには、まあまずはそういう広め方からなのかなと思ったりはしますね。うん、
確かに。
あ、なんか超打足なんですけど、確かペプシー社も結構グレーだったか、なんかアラブ世界ではグレー対象になってたりみたいなことがあった気がして、でもまあそれはでもコカ・コーラみたいに競技の草のボイコットに入ってたりはしないし、そんなになんか悪い理由、まあ、僕もちゃんと調べてないんだけど、 だ相対的には全然コカ・コーラよりもあのベターな選択だと思うので、まあ、さっき言ったようにその完璧にやることが大事なのではないので、やっぱそれでも全然いいと思う。コーラかペプシーの切り替えでも、コカ・コーラからペプシーコーラの切り替えでも全然意味のあることだと思うんですけど、まあ、一応あの
レスワーズなものをね、
そうそうそう
よりレスワーズなもので言えばもちろんガラナとか、
あそっか、
琉球コーラ、沖縄のコーラみたいなのある
よね。ああ、なるほど。
とか、なんかそういう国内のやつの方がより良いかもしれない。でもまあ、あの、ペプシは確かそのサントリーなんですよね、その日本では。だからアメリカの企業が元だけど、サントリーが製造販売権を。
ああ、そっか。じゃあちょっと違うんですかね。
いや、ただまあ、でもまあ、その間接的にそのなんか入ってるだろうけどね、その商標のなんかわかんないけど、
うん、
うん、だから結局間接的にはそのペプシの、元企業なんて名前か知らないけど、ペプシっていう企業なのかな、ペプシコかな、なんかそういう、
うん、
企業、元の企業にもまあお金は入っちゃってるかもしれないけど、うん。
なるほど。
まあでもまあそういうのも難しいですよね。まあマクドナルドも厳密に言えばね、その一応あのアメリカ本社と日本では若干分かれてるように構造になってるので、うん、まあ、
でも今話聞いてて思ったのが、そのボイコットのした先の代替商品として、例えば今琉球コーラみたいな話とか、うん、そのボイコットとした先に新しいものを探す楽しさみたいなのって
結構、うん、そうそう、いろいろあるからね、本当に、
そのよりいろんなものに出会えるきっかけとしても全然楽しくできることなんじゃないかなって思ったりもするし、さらになんかボイコットついでにそういう別のものを支援するような消費行動ができたら一石二鳥だし、
いや本当にそう思いますね。
そう、
うん、
投票なんですよね、買い物は。
そうですね、本当にそうですね、
うん、
しかもなんか一票じゃなくてめっちゃ細かい分配ができる投票っていう、
うん
うん
うん、
そうだ、補足したい、補足っていうか、まあ、ちょっとずれちゃうけど、その AFZ っていう概念がありまして、あの
AFZ、はい、
これは BDS、 これも BDS 運動の兄弟運動というか姉妹運動というかなんだけれども、この BDS とかパクビーのそのボイコット方針に私たちは従って、そのイスラエルのアパルトヘイト政策、あの AFZ はアパルトヘイトフリーゾーンの略称なんだけど、まあ、アパルトヘイトがない場所を作っていく、その人種隔離差別政策みたいなものに加担する企業との協力関係とか、そういうものがないように私たちのバーとか店とか、コミュニティっていうのを作っていきますって宣言する運動があって、うん、まあ、サムードの集いもあの AFZ に実は加盟してるんですけど、はい、皆さんの持ってる場とかいろんな、自分の関わってる団体とかお店とかってところが AFZ に加盟してくれないか、あの働きかけるっていうのも、あるいはもう自分がそういうのを決定権ある人だったらそういうのを宣言して入るとかもすごくおすすめしたいことの一つとしてあります。
あ、なるほどなるほど、偉い人はやってください。
偉い人は
偉い方各位にお願いします。
じゃあ BDS のついでに AFZ、AFG もあの聞いていただいている方々は覚えて帰っていただけたら嬉しいです、
うん、
そうですね、覚えて帰って、まあ、家の外で聞いてる人は覚えて帰ってください。
はい、
AFZ のホームページに行くと、あの日本地図の上にバーってなんかピン止め されてて、そうで自分の家の近くとかをこう拡大してみると、例えば私たちは今京都に住んでるんですけど、京都のあたりとか見てみると意外とこう普段通ってる道とかにのその、あの八百屋さんだったりとか本屋さんだったりとかが登録してたりとかして、まあ、それこそまた新たな出会いっていうか、まあ、それだったらここのスーパーじゃなくてその八百屋さんで買おうとか、こっちの本屋じゃなくてこの AFZ の本屋さんで買おうとか、そういう出会いもあるので結構探したら楽しいと思います、うん、
あ結構今、AFZ のサイト開いたらすぐマップが出てきて、
うんうん、
結構もう本当にすぐマップ上でいろんなそういうカフェとかが見れるんですね、
うんうん、
あしかもインスタとかの簡単にもすぐ飛べるんだ、
本当に安心してお茶できるなんていうか、ここ
なかなか、ね、一番の、
うん、だからすごいいいなって思ってます。
あなんか増えてるね、ちょっとさらに前見た時より嬉しいな。
おお、なんだこのおしゃれな雑貨屋さん。面白い。
うん。
いいもの知れた。ありがとうございます。
まさに、その、これな、何に、これやめたいと思っても何に変えたらいいか分かんないときに、AFZ の登録してる団体の中から選ぶっていうのが、一つ、うん、いい選び方ですよね。
いいっすね。
オムードの集いも。あります。地図上にはないけど。
うん、AFZ お店巡り&紹介企画とかやりたいですね。
ああ、ぜひぜひ。あの、サムの集いで2回ぐらいやったことありますよ。あの、あ内部で、なあの、東京のサムの集いのメンバー何人かで AFZ のご飯屋さんに行くみたいな会を。
すごい、さすが、すでに
やってきた。したことがあります。ぜひ、また行きましょう。
次やったらぜひぜひ。あ、結構あるんだな。
じゃあ、今回は、このあたりで締めますかね。
はい。
はい、ありがとうございました。じゃあ、ありがとう
ございます。
あ、そうだ。今回、あの、BDS 対象の企業、まあ、いろいろ言及したんですけど、参照させていただいたページがありまして、 BDS Japan Bulletin っていうあのサイトがあるんですけど、あ、ちょっと、あ、はい、そうですね、日本においてどこの企業を、ボイコットしたらいいかっていうのをまとめてくださってるサイトですね。で、日本における BDS ガイドラインというタイトルで、あの、まとめてくださっている記事がありまして、そちらを参照しました。なので、あの、BDS 対象どこだろうと、あの、改めて調べたい方がいらっしゃれば、ぜひ、BDS Japan Bulletin、もしくは、日本における BDS ガイドラインで検索していただければと思います。
あ
と、はい。あとこちらのソムードの集い、あ、我々はソムードの集いのメンバーなんですけど、ソムードの集いもホームページがありまして、いろんなニュースのまとめ記事ですとか、あの寄付先の紹介ですとか、記事をアップしていますので、もしよければそちらもご覧ください。では以上になります。じゃあ終わりです。はい。
はい。
ありがとう。